区民の命と暮らしを守り、多様な声を聞く参加型区政の実現へ。シスターフッド杉並、奥山妙子。対話型の区政運営について、職員の反応はいかがですか？
ノウハウが徐々に蓄積されており、対話を通じた合意形成に対する手応えを感じています。
区立施設の再エネ調達の2026年度目標は？
今年度は 76% 見込みです。原則 100%、早期の達成に向けて取り組みを進めていきます。
各家庭のコンポストで作った堆肥を農地等で活用する取り組みの仕組みを伺います。
モデル事業として3年間実施することを考えています。家庭等で作成した堆肥を3カ所の区内農地に持参し、再度発酵作業を行います。品質検査の上、堆肥としての利用効果等を検証します。
区直営清掃職員の採用数は今後増やしていくのですか？中長期的な人員確保の道筋はあるのですか？
150人程度必要と考えています。2月現在、常勤と暫定再任用で177人。年齢構成を考慮すると、さらに採用人数を増やす必要があります。
ジェンダー平等推進本部は、具体的にどういう役割を果たし、区政に実装していくのですか？
町内横断的に推進します。本部長は区長です。今年度は、審議会答申の提言の具体化。あらゆる施策や事業にジェンダーの視点を取り入れる、ジェンダー視点の主流化の取り組みとして事業点検の実施を予定しています。
区の仮称ジェンダー平等に関する条例は、制定への着手が遅れてきました。先進的な条例を作成してほしいと思います。ジェンダーを社会における権力、資源、意思決定の偏在を生み出す構造として捉え、その視点を条例に反映させていく必要があると考えます。
現在の日本社会では、固定的な性別役割分担意識等が未だ根強くあり、また、性の多様性に対する理解不足や偏見、差別の顕在化が進んでいます。今、このタイミングで条例化を検討することに意義があると考えています。
岸本区長の目玉政策である家賃助成制度の対象者の設定はどのようにして決定したのですか？
区営住宅入居希望者で入居できない世帯が対象です。その上で優遇抽選を実施している一人親多子世帯になります。毎月の家賃支払い実績報告を活用し、必要な行政サービスにつなげる仕組みとしました。
介護予防・日常生活支援総合事業は、今後どのような展開になるのですか？何がどう変わるのですか？
今年度から、人生100年生き生きプロジェクトと称し、要支援等の高齢者に利用促進を図ります。介護予防の普及啓発、通所、交流活動など、モデル事業を3カ所の悠々館で開始する考えです。住民主体のサービス・活動の場を拡充していき、介護度の中重度化の抑制等につなげていきます。
旧若杉省跡地活用で、中高校生機能優先児童館の整備が打ち出されましたが、その経緯を伺います。また、設計段階から子どもの意見表明権が保障されるのですか？
跡地活用ワークショップで整備案を示し、 議論等を踏まえ決定しました。昨年来、計5回の中高校生ワークショップでの意見を施設設計に反映していきます。
子ども自身が子どもの権利を知り、使えるようになることが自身を守ることになります。2026年度に開設する区立児童相談所では、子どもの権利擁護にどのように取り組むのですか？
杉並区版子どもの権利ノートを活用し、安心して生きる権利などを丁寧に伝えます。一時保護施設では、子どもの意見表明支援員、いわゆるアドボケートを導入し、子どもが自ら意見発信できる力を育みます。
人権に基づくインクルーシブ教育について、区の見解を伺います。
重要な視点であると考えます。障害の有無に関わらず、共に認め合い、みんなで作る学びの街の実現を目指しています。一方で、児童、生徒、一人一人の希望を丁寧に受け止め、きめ細やかな学びにも取り組んでいきます。
対話だけでなく、杉並区政の課題に迅速な決断と即応を。維新無所属議員団、田中麻子。区長は今年6月の区長選に立候補する意向を表明しましたが、どのようなことを実現させたくて2期目に挑戦するのか伺います。
当初予算案に基づく取り組みを着実に軌道に乗せ、残された任期を全うした上で、これまでの経験と知見を生かし、区政が直面する課題にどう向き合い、区の未来に必要な政策をどう進めていくかを公約として示したいと考えています。
区政を今よりスピード感を持って進めるようにするべきですが、今後の対話の区政をどのように進めていくのか伺います。
対話自体が目的化すべきではありませんが、意見の異なる住民同士が議論を重ねる取り組みでは、時間をかけて対話の場を設け、粘り強く合意形成を図る必要があります。
平常時から様々な情報発信ができ、災害時の区民への情報伝達手段の確保もできるコミュニティ FM の開局について考えを伺います。
地域情報や行政情報をどのメディアを用いて発信することが持続可能で効果的なのか、幅広い視点から考えていきたいと思います。
古くからの飲食店街を残すのか残さないのかをしっかりと決め、都市計画道路周辺街づくりを進めるべきではありませんか？
存続は様々な要素に影響されるため、行政が残すか残さないかと二分法で判断するのではなく、地域の方々と丁寧に議論を重ねる必要があります。
都市農業推進プランを策定して、農地や農家の減少を食い止め、都市農業発展への支援をすべきではありませんか？都市農業の今後への考えと合わせて見解を伺います。
区民に対しても多くの恩恵を与える農地を保全していくための実効性のある方針を定めたいと考えています。杉並らしく農業を発展させていく取り組みについても産業振興計画の改定の中で検討します。
区内公共用地の樹木や樹林の増加を図ってはいかがですか？
公共用地における緑の確保については、区民が木陰の涼しさなど多面的な効果を実感できるよう、木陰の確保や暑熱緩和につながる取り組みを強化したいと考えています。区と区民の協働により、将来にわたり 地域全体の緑を豊かにしていくことを目指します。
増加する発達障害の子どもたちへの今後の支援、対応についてどう考えるのですか？自閉症・情緒障害特別支援学級の設置や、学校等における作業療法士の活用の進捗状況、今後の予定について伺います。
就学前後の切れ目ない支援と、一人一人の発達段階に応じた教育が受けられるよう、相談支援等を引き続き実施します。自閉症・情緒障害特別支援学級の設置は、支援を必要とする児童・生徒の教育的ニーズの多様化を踏まえ、他自治体の視察やヒアリング等を通じて情報収集を行い、検討を進めています。作業療法士の活用は、専門的知見を通常学級や特別支援教室での指導につなげられるよう、8年度から作業療法士を講師とした巡回指導教員向けの研修実施や、教員が指導内容で悩む場合に、作業療法士に相談できる体制を整備していきます。
学校や教育委員会のいじめ対応は、教育的指導で問題が長期化、複雑化します。区長部局が積極的に介入し、いじめ対策に早急に取り組むべきではありませんか？区長の見解はいかがですか？
区長部局の強い介入は慎重に検討すべきで、学校や教育委員会の迅速かつ的確な初動対応が何よりも大切だと認識しています。教育委員会と連携し、いじめ防止を含む子どもの権利保障に取り組みます。
多文化共生拠点でどのような事業に取り組んでいき、多文化共生の街にしていくのですか？
日本語学習、生活相談、交流事業等を一体的に実施していきます。多文化共生基本方針に関する取り組みの充実を図り、外国人を含め、誰もが能力を十分に発揮し、安心して暮らせる区を目指し、全力を尽くします。
以上が予算のここを聞く代表質問の要旨です。なお、ここでお伝えする代表質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。
請願陳情の審査結果、採択、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付にかかる陳情、7、陳情第17号、健康保険証を復活させるよう国に対して意見書の提出を求める陳情、7、陳情第19号、マイナ保険証保有の有無にかかわらず資格確認書をすべての被保険者に発行を求める陳情、7、陳情第20号、国に対して訪問介護の基本報酬引き上げの意見書提出を求める陳情、8、陳情第2号、趣旨採択、障害者の兄弟児に対しての支援に関する陳情、5、陳情第28号、健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情、5、陳情第29号、現行の健康保険証の存続を求める陳情、5、陳情第30号、改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書の提出を求める陳情、5、陳情第31号、健康保険証の廃止中止等を求める意見書を提出することに関する陳情、5、陳情第43号、 障害者の兄弟児に対しての支援に関する陳情。6、陳情第15号。国に対し、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情。6、陳情第25号。桃井第三小学校地域の子どものための児童館早期復活再整備を求める陳情。8、陳情第4号。不採択。日本国国章損壊罪の早期制定を求めることについての請願。8、請願第1号。新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願。8、請願第2号。命の電話に関しての陳情。5、陳情第39号。命の電話に関しての陳情。6、陳情第16号。政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情。7、陳情第5号。政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情。7、陳情第11号。杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情。8、陳情第5号。意見書の提出。区議会は従来の健康保険証の復活を求める意見書を衆議院議長等へ1月14日付、訪問介護の基本報酬の引き上げを求める意見書を衆議院議長等へ3月31日付で提出しました。なお、意見書の全文は区議会ホームページでご覧になれます。